ヨハネの17章イエス様の祈り3回目、これが最終回になります。よく言われるのは3つに分けられるんではないかということで、最初の部分はイエス様ご自身のために、そして2番目が真ん中の部分はイエス様の弟子たち、人たちとこれから別れる前の祈りですから、そして3番目が、その今度は私たちというふうにも言えるかなと思うんですけれども、弟子たちの教えを聞いて信じる人たちのためにっていう、ということで、私は最初の部分はイエス様ご自身のためというよりも、イエス様は時が来ました、父をあなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください、あなたの栄光を表すためという祈りでありますから、まあ、全体的にこの祈りは父のため、父の栄光のためにというふうに言えると思いますけれども、最初の部分も父のためというふうに言える部分かなと思います。それでは今日の部分ですね、17節、ヨハネ17節の20節から26節をお読みします。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。一言お祈りします。神様、どうぞこの祈りの最後の部分を今日学ぼうとしています。私たちと共にいてくださり、あなたがこの祈りを通して私たちに知らせようと、教えようとしてくださっていることを受け止めることができますように助けてください。語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。イエス様は、先週の部分ではこういう言葉で始めました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。そして彼らというのがどういう 人たちであるのかというのも、その前の節で説明があります。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、イエス様が父からいただいた御言葉を彼らに与えた、その御言葉を彼らは受け入れました。私があなたから出てきたことを確かに知りました。またあなたが私を使わされたことを信じました。この祈りの中で何度も繰り返し出てくる表現は、あなたが私を使わされたこと、それが鍵となる表現の一つであると思います。なぜならば、イエス様が使わされてきてくださった、人となってきてくださった、私たちはそれをクリスマスとかということで祝うわけですけれども、それによって私たちは見えない神様を知ることができる。私たち人間の力ではたどり着けない真理というものが与えられている。他の哲学であっても宗教であっても求めているのは悟りなんです。人間の悟りなんです。で、素晴らしい悟りも世界にはあります。そしてですから多くの人はそれに惹かれて、そしてそれを学び続けるわけですけれども、聖書は人間の悟りよりもすごいものが、すごいものというか、人間の悟りではどうしても達することができないものがある。ですからどちらかというと聖書は人間の悟りよりも神からの悟しという教えですねが大事である。聖書のことを、聖書そのものは啓示というふうに呼びますけれども、あんまり使わない、日本語はあまり使わない言葉でありますけれども、啓示という言葉の意味は覆いを取り除ける。ですから人間の力では覆いがかかっていてどうしても見えない、何をしても見えない、それを神様が覆いを取ってくださって見せてくださっている、それが聖書というものですというふうに聖書は教えています。そしてここでイエス様が3つ目の部分で言われることはこのように祈られます。私はただこの人々のためだけでなく、イエス様が直接教えられた弟子たちだけではなくて、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。これは大事な言葉なんですよ、私たちにとって。どうしてかというと、私たちは誰からイエス様のことを教わったでしょう、神様の愛を教わったでしょう。それはそれをこうたどっていくと聖書なんですね。それは、彼らの言葉によって私たちは信じたことになります。そして弟子たちが私たちに残した言葉というのが聖書の言葉である。この私たちはヨハネの17章を読んでますけれども、20章にこういう興味深いところがあります。イエス様が十字架につけられ、そして間違いなく十字架の上で亡くなられた。ですけれども3日目に復活された、金曜日に処刑され、そして3日目の日曜日に復活された。私たちが日曜日に、どうして日曜日に集まるのか、どうして命日の金曜日ではないのか、 それはイエス様が復活されたからですね。その復活が私たちにイエス様はどういうお方であるかということを教えてくれているからですね。ところが弟子の一人でトマスという人がいましたけれども、イエス様は復活されてから弟子たちは誰も信じてなかったですね。人間が復活するわけがない、イエス様はもう終わった、我々はイエス様こそメシアだと思っていた、王だと思っていた、ユダヤを回復再興するそういう王だと思ってた、今ローマの支配のもとに苦しめられているけども、そのローマを蹴散らしてくれるそういうような強いダビデのような王様であると思っていた。ところがイエス様は処刑されてしまうわけですから、そして弟子たちは自分たちの、まあ、隠れ家にいてロックもされたと思うんですけども、髪も鍵もかけられてたと思うんですけれども、そこにイエス様が現れます。そして、たまたま最初にイエス様が弟子たちに現れた時にトマスはその場にいなかったです。で弟子たちがトマスお前どこに行ったんだっていう感じでイエス様が現れてくれたよ。でトマスはそんなバカなわけがない、我々はイエス様が処刑されたのを見た、そして死んだだけではなくてその死んでいるということを確認するためにローマ兵が槍を心臓に突き刺したよ、それも見ただろう。それでトマスの有名な言葉は、私はその復活されたイエス様がの手を見て大きな釘で、釘付けされたその腕を見て、そしてそのローマ兵が突き刺した脇腹に手を入れて確認できなければ私は信じないというふうにトマスは言いました。そしてイエス様はまた次の日曜日だったんですけれども、トマスに現れて、トマスよ、あなたの手を私の手の中に、その穴の中に手を指を入れてごらんなさい、そして私の脇腹にあなたの手を入れてごらんなさいと言われた時に、トマスは信じて、そして我が主我が神と告白したということが書かれています。そこでイエス様がそのトマスに答えられた言葉がこの言葉ですね。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。この見ずに信じる者はということは誰を指しているのかということですけれども、読み続けますと、この書、このヨハネですね、ヨハネの福音書、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエス様は弟子たちの前で行われました。ヨハネの福音書に書いてあることが全てではありません。しかしヨハネの福音書にこれらのことが書かれているのは、記録として残されているのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるとあります。ですからイエス様が見ないで信じる者は幸いである。どのようにして信じるのか、弟子たちが残した神様の導きによって守りによって今もなお残されている聖書の言葉を読むことによって信じる、その人たちのことを言っているわけですね。ですからこの祈りというのは本当に今日生きている私たちのための祈りでもあるということです。彼らの言葉によって私を信じる人々である。でそういう箇所がもう一箇所、聖書に、ありますね。 使徒の働きのところで、これは2章のところですからペンテコステの日、第1回目の福音宣教の時でした。初めて福音が語られた、聖霊が下り、そして宣教が始まったという時に、ペテロは最初の福音メッセージを伝えたわけですけれども、その中で数日前に十字架につけられたイエス様こそがメシアですよ、キリストですよというふうに語ったわけですね。そしてそのことに気づいて心を刺されたというふうに書いてありますけれども、ユダヤ人たちが大変なことをしてしまった、なんていうことをしてしまったんだ、どうしたらいいのかということをペテロたち、人たちに聞きます。そしてペテロが言ったのはこういう言葉でした。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。有名な言葉ありますけれども、なぜなら次のところはこの約束がの大切さ、そしてその範囲を教えてくれているんですけど、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。それが使徒の2章の28節から39なんですけれども、横に第2テサロニケ2:14-15と書いてありますが、そこに何が書いてあるかというと、イエス様は福音によって人を召されるというふうに書いてあります。ですから私たちはどのようにして召されたのか、救いに導かれたのか、福音によってですから。ですからこの約束も、罪の許し、そして賜物としての聖霊という約束も、私たち今日の私たちへの約束でもある。2000年間神様が守り続けられた約束でありますよ、そしてこれからもその約束は守り続けられますよということであると思います。イエス様はこの祈りの中で、弟子たちが一つであることを祈ります。で、興味深いことは、興味深いというか、これはどういうことかなというふうにこう私たちに考えさせる言葉は、表現はイエス様が一つと言われるときに必ずこうそれにくっついてくる表現があるんですけれども、それは例えばこの21節のところで、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、これは父なる神とイエス様の関係を表しています。そして彼らがあなたにいるように、彼らも皆一つとなるためです。ですから私たちが一つとなるお手本というか、基盤というか、それは父なる神とイエス様の関係なんですよ。その関係が一つであるから、父なる神とイエス様が一つであるように、彼らが皆一つとなるためです。そしてまたその一つの説明が続くんですけれども、また彼らも私たちにおるようになるためです。そのつながりです、関係です。私たちがただ頑張ってさあ一つになろうということではなくて、私たちが私たちと私たちにおるようになるためです。ですから私たちが一つになるということと、イエス様、父なる神との私たちのつながりというものは切っても切り離せないものであるということです。あるいは父なる神と神様と一緒になることによって私たちは一つになれるんだということだと思います。それがなくてはできないことなんだ。そしてそれが起きたときに、 なされた時に何が起こるかというと、このことによ、そのことによってあなたが私を使わされたことをイエス・キリストによって真の神が、天地万物を作られた唯一真の神が、イエス様によって掲示されたその神がのことを世が信じるためだということをですね、そしてですから私たちはここで一つになるということがポイントなんですけれども、それは神と一緒に、神様との関係の中で一つになるんだ、そして、私たちが全うされて一つになるという表現もありますから、それはクリスチャンになれば自動的になりますねということではなくて、それはプロセスであって、そして神様に祈っているということは、それは神様の技であるんだ、人間の技で私たちは一つにはなれない、神業である。先ほどベルトン兄弟が読んでくださった聖書朗読の中で、これはもう一度そこのところを繰り返しますと、弟子たちにイエス様が言われたのは、ここはイエス様が弟子たちの足を洗ってっていうところですね。そしてあなた方に新しい戒めを与えましょう、互いに愛し合いなさい、私があなたを、あなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。私たちが一つであることによって世が、誰が神なんだ、神がおられる人はどういう神なのかということを知る、一つであることによって、イエス様は、そしてもう少し具体的に言うならば、弟子である私たちの間に愛があるなら、世はそれを見て、ああこれはすごい、これは普通世の中では起こらないことだ、どうしてこの人たちは一つでいられるんだ、愛し合うことができるんだというふうに、認めるようになる。ですから弟子であるということをここから考えますと、私たちはどういう弟子なんだ、愛の弟子であるということです。神様から愛することを学ぶ弟子であるというふうに言われて、いや、イエス様は言われていると思います。私たちが弟子として成長するプロセスというのは、そうすると愛のプロセスであり、愛において成長するプロセスであるということです。そしてそれは簡単なことではない、歌にすることは簡単かもしれないですけれども、またこの世的な愛であるならば簡単なことかもしれないですけれども、たくさんのそのラブソングというか愛の歌は演歌でもポップでも何でもあると思うんですけれども、愛というのは難しいということが聖書の教えでもあります。それが最も大切なことであるけれども、最も難しいことでもあるよということも教えられていると思います。エペソの4章の32節と次の節で、パウロも一つになるというのは、簡単じゃないよ、ですからパウロはクリスチャンたちにこう言います。手紙の中で、互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。どうしてそんなことができるのか、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。許されてるからできる。そしてですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。 この壁に貼ってある言葉もそのエペソの4章の32節ですけれども、互いに親切にし心の優しい人となり、神はキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。それが実現しているとき、人々はあ、これはすごいいいということで、神様に導かれるというのがイエス様の言葉であると思います。パウロはこのエペソの4章のところで、その前にこのあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました、それは私たちが一つであるように、父なる神とイエス様が一つであるように彼らも一つであるためです。私たちの一つはそこから来るんですよ。そして私は彼らにおり、あなたは私におられます。どうやってそんな一つが達成できるのか、それは私が彼らにいるからです。彼らの中にいるからです。そしてあなたは父なる神、あなたは私の中にいるからです。そのつながりの中で、ここに書いてあるのは、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。私たちはその自動的に一つになるんじゃないですね。全うされて完成して成長して一つになるということです。それがクリスチャンになるということです。弟子になるということですね。それはプロセスである。信じました、バプテスマを受けました、はい、これでできましたということではなくて、生涯かけて私たちはそのプロセスの歩みを歩み続ける、神様の恵みによって、愛によって、力によって歩み続けるということだと思います。パウロの言葉をもう少しエペソから読んでみますと、さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されてその召しにふさわしく、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。で、一つとなるというために何が必要か、謙遜と柔和の限りを尽くし、すべての謙遜、私たちが持っているすべての謙遜とすべての柔和、忍耐、それが必要だよ。そして寛容を示し、愛を持って互いに耐え忍ぶ、愛は耐え忍ぶことだよ、いろいろ問題もあるよということだと思います。そして平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。その一致をもたらしてくださるのは神様の技である。神様の平和の絆が与えられる、それをしっかり熱心に保ちなさいと、私たちが一致をもたらすのではなくて、神様が一致をもたらしてくださって、その一致を保ちなさいということですね。そしてこのパウロの祈りもあります。どうか父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。ですから神様によって強められないとできないことです。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住ませてくださいますように。私があなた方におりという、そういう表現でした。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。ここでパウロが言葉としては矛盾しているんですけれども、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように。ですからこれは私たちの力ではできない、神様がそれを助けてくださる、 そのようにして神に満たされる豊か、満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにということですね。私たちのうちに働く御力によって、私たちのうちに働く自分の力によってではなくて、神様の力によって、私たちが願うところ、思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方によってということですね。そしてこのヨハネの17章に戻りますと、この一つと栄光というものがつながっているんですね。あなたが私にくださった栄光を私は彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。栄光と一つっていうのはつながってるんです。それが栄光なのかもしれません、じゃないかなというふうに私は考えるようになったんですけれども、ですからこの世の栄光と神様が栄光と呼ばれるものはかなり違っているんじゃないかな。どっかですり替えられているんですよ、この世の中では。ですからこの世の中で栄光というのは一番になることなんですよ。金メダルなら金メダル、その一番高いところに立つこと、それが栄光なんですけれども、あるいはたった一つの栄光、たった一つであるということの栄光、そういう歌もあったと思います。とても素敵な歌だったと思うんですが、でもそれよりもすごいものがある。それらの栄光というのは、この世における栄光というのは、神なしの栄光なんですね。人間が考えるところの栄光です。それは人を一つにする栄光ではない。ここでイエス様が言われているのは、一番になる栄光でもなく、たった一つであるという栄光でもなく、それは神と一つになる栄光、神の栄光を神が私たちと分かち合おうとしてくださっている、そういう栄光だと思います。そしてみんなで一つになるという栄光です。神の愛を受ける栄光、そして神ご自身の栄光を神が私たちに与えてくださっている。あなたが私にくださった栄光を私は彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。それが栄光だと思います。それがすり替えられてしまっているというのが残念な、いろんなものが、いいものがすり替えられてしまっているというふうに思います。そして、こういう言葉は前にもあったと思うんですけれども、ここでイエス様が言われているのはこういう言葉があります。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった栄光を彼らが見るようになるためです。世の始まる前からの愛なんですよ、イエス様が語っておられるのは。そんな愛というのは私たちは想像もつかないです。でもその愛、それが啓示というものだと思います。そんなこと私たちがどうひっくり返って考えても逆立ちしても出てくるアイデアではないんですけれども、神様、イエス様はそれを知っておられる。前のところでもイエス様は、世界が創造される前にご一緒に持っていました栄光でというような表現もありました。ここでは、世の始まる前からあなたは私を愛してくださってましたね。そしてその愛のゆえに与えてくださった栄光がありましたね。私は私の弟子たちに見せたいものがあるんです。ですから私のいるところに彼らが一緒にいられるようにお願いしますというふうにイエス様は祈ってます。 私はこれ何を指しているのかなというふうに頭を開いたんですけれども、もっと学ばなくてはいけないなとは思ってるんですが、やっぱり十字架じゃないかなというふうに私は思ってるんですけれども、ですからイエス様はこれから私は時が来ました、あなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいという十字架を意識して祈っておられる、この祈りの中で、あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった栄光を彼らが見るためです、見せたいんです、それは私は十字架じゃないかなというふうに今の時点では考えています。そしてイエス様が祈られるのは、イエス様は私はあなたの御名を彼らに知らせました、またこれからも知らせます。でその理由はこれです。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。これが最後の言葉です、この祈りの中の。ここでイエス様が言っておられることは、それこそパウロが人知をはるかに超えたっていうそのキリストの愛、これは私はびっくりしましたね。これ何度も読んでみたんですけれども、あなたが私を愛してくださったその愛が、それに似た愛とか、それを人間のレベルに抑えた愛ではなくて、あなたがイエス様が言われてるんですよ。イエス様が父なる神に、あなたがその世界のが存在する前、そして創造の前から私を愛してくださったその愛が、その愛というふうにイエス様が言われるんですよ。父なる神がイエス様を愛している子なる神であるイエス様を愛しているその愛が彼らの中にあるように、考えてみるとそれ以上の愛っていうのをは考えられますかって、それ以上の愛を求められますかって、ないと思うんですよ。それをイエス様は私たちに与えたい、もう一つ、それが一つ、もう一つ、また私が彼らの中にいるためです。イエス様はご自身をも与えてくださる、私たちの中にいてくださる。聖書は先ほど、使徒の働きの2章のところで、バプテスマには2つの約束がある、罪の許しと賜物としての聖霊、それは内住の聖霊です、私たちのうちに宿ってくださる聖霊様のことを指していると思います。ここでもイエス様はそれを、私が彼らの中にいるため、彼らと一緒に住むため、生きるためであると言ってます。でそれ以上のことを私たちに求めることはできるでしょうか。ありえないと思います。そしてちょっと考えたのは、この素晴らしい真理というものをどのように私たちは自分たちだけでこうの中に留めていくのか、置くのか、それは無理なんですよ。一世紀にあって彼らが聞いたイエス様から教わった、人たちを通して教わった福音というものは、そういう、こう人間の知恵では思いつきもしない、考えられないものであって、それを彼らは自分たちの中に留めることができなかったです。ですから福音が考えられないような形でこう広まっていったのはどうしてか。彼らが、あ、イエス様は言われているように、父なる父の神が、父の愛が 父がイエス様を愛されていると同じ愛が私の中にもあるんだ、私たちの中にもあるんだということを理解して、これは自分たちだけで取っておけないよ、これはこの素晴らしい教えを、福音を、良い知らせを、これは分かち合うためのものでしょっていう、そしてイエス様も一緒に住んでくださる。もしそれがその自分中心の救いであるならば、それはとどめておけると思うんですよ。信じました、救われました、死んだら天国に行けます。もっとはるかに大きいことをイエス様はここで弟子たちのために祈っておられるのではないかというふうに思います。そしてイエス様はこの祈りの中でも、前回学んだ祈りの中でも言われましたけれども、それは彼らの中で私の喜びが全うされるためですという言葉もありました。ですからその一世紀のイエス様の弟子たちの中にはその喜びがあった。その喜びも父なる神の愛もイエス様の愛も宣教の原動力だったのではないかと思います。そしてですけれども、必ずそこには邪魔者が入るんです。妨げる者が入るんですよ。ですからイエス様が言われたのはこういう言葉でした。彼らをこの世から取り去るようにというのではなく、悪いものから守ってくださるように父をお願いします。悪いものがいるんですよ。そして栄光とか愛とかっていうものをすり替えてしまう、そういうものをがいる、悪魔がいる。そして悪魔は自分で出てこないですから、いろいろな人間の知恵であるとか哲学であるとか、いろんなものを通して、欲、もちろん欲、そういったものを通して名誉欲、私たちのことを妨げるんだと思います。ですから私たちは何によって妨げられているのかというのを考える必要もあるかな。この世では栄光というもの、本当の栄光というもの、本当の愛というもの、本当の喜びというものがすり替えられてしまっているんだと思います。ですから間違った栄光のために人が動くと、それは間違った結果をもたらしますね。一つ平和であるとか平安であるとか愛し合うとか、そういうものをもたらさないです。逆に一つではなくて分裂をもたらしますね。自分だけ栄光で輝けばいいという考えであるならば、他の人の栄光を許さないという栄光であるならば、それは戦い、争い、そういうものをもたらしてしまう、混乱をもたらす。そして今の世の中はそういう世の中ではないかなというふうに思います。パウロも、そういうものがこの世にある、そしてなかなか福音を信じることができない。それはパウロの時代も同じであって、彼らの場合はこの世の神、この世が誠の神というのは唯一誠の神ですから、お一人だけですけれども、この世の神というのは悪魔のことを指しているわけですけれども、それは悪魔は自分で出てこないですから、この世の栄光、この世の成功、人々が求めているもの、それが神になってしまっている。それが信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと、第二コリントの4章にあります。私たちが少し前に読んだ第一ヨハネの5章のところ、最後のところ、第一ヨハネの手紙ですね、最後のところで、でも この世というのは悪いもの支配下にあるということを私たちは知っています。ですけれども福音を通して神の言葉を通して私たちは正しい真理が与えられていますというところがありますけれども、そして、ちょっとこう考えてみたんですけれども、天皇、日本において、一番偉いというか、そういう昔はもう生ける神だというふうに言われていた天皇を拝謁するにはどうしたらいいか、特別な功績がないと招かれないそうです。ですからあんまり心配することないかなというふうに思うんですけれども、それで、ところが真の神はどういう人たちを招いた、拝謁どころかそういう人たちのためにわざわざ来てくださる、私たち一人一人のために来てくださった、私たちを招き一緒に住むために、一緒に生きるために私たちを導いてくださる。ですから福音というのは、私も何回か言っていますけれども、罪、はい、これで罪の問題は解決しました、済みました、贖い、罪の代価は支払われましたという罪の福音ではなくて、神様と共に生きるという、一緒に住むという、罪、この罪の福音の方が、健全である、大事であると思います。もちろん贖いというのは救いの一面でありますけど、それが全てではないです。どうも私たちは福音という時にその罪の許しが全てであるように、もっとすごいものが神様との関係の中にあるんだということですね。で、ここにでっかく一生懸命なんて書いてありますけれども、これは誤解されるのは、その一生懸命だと思って、クリスチャンになって一生懸命いろいろやってるけど、また一生懸命か、これ一生ではなくて一生、一生懸命ということで、で神のっていうふうに間違えないようにつけたんですけれども、後で、この一生というのはどういうことか、この17章は一生だらけなんですよ。そして神様が私たちと一緒に生きるためにご自分の命をかけた、捧げた、それが一生懸命です。神の一生懸命、それが十字架であるという意味ですね。そしてそれはひっくり返せば、神と一緒に生きる、それが命なんです。私たちの方から見れば、神と一緒であること、一緒に生きること、それが命なんです。永遠の命とは神を知ること、そしてイエス様を知ることであるというふうに17章の3節で言われているのと同じですね。そしてさらにこの一生というのは何のための十字架だったのか、神様が全ての人類を、全ての人間を本来あるべき姿一つとするためのものである、一緒にするためのもの、そのために命が、神様の命が捧げられた。そして私たちがその一緒になるため、一つになることによってなることに人類の命、そして救いというものがかかっている。イエス様の宣教計画というのは、あなた方が一つであればこの世が知りますということですから、それがイエス様の宣教計画ですね。ですから私たちは二つの意味でクリスチャンとしてのプロの意識を持たなくてはいけない。一つはプロセスですね、愛の成長のプロセス、クリスチャンになりました、愛、それでよかったですというものではない、そこから私たちの成長のプロセスが始まりますということですね。神様の、それは神様の御業です。そして神様にはご計画がある、永遠からの計画があって、そしてそれをイエス様が実行に移された、 プロジェクトのプロですね。そして神様も私たちをそのプロジェクトに招いて、プロジェクトのメンバーとして招いてくださったということです。ですからエペソのところで、その黄色いところだけ読んでみますけれども、その奥義というものがイエス様が来られたことによって、十字架と復活によって成し遂げられ、奥義が明らかにされた。キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。この一つを17章のイエス様の祈りの一つと一緒なんではないか。そしてこのプロジェクトを何て呼ぼうかっていう、何て呼んで、神様のプロジェクトでいいかもしれないんですけども、一応覚えやすいようにプロジェクト A というのはどうでしょうか。 A は永遠の命、そして A、神様の栄光、神様がくださろうとしている栄光、そして、愛のプロジェクトであるということです。最後にもう一回イエス様の言葉を繰り返して読んでみたい、考えてみたいと思います。イエス様の最後のその言葉ですね、祈りの中で、それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、あるいは私たちの中にあり、私が彼らの中に、私たちの中にいるためです。少し長くなりましたけれども、お祈りします。愛する父なる神様、ヨハネの17章の最後の祈りの部分、たくさんのものが詰まっていて、そしてですけれども、あなたが何が大事であるのかということをそこで明らかに示してくださっています。どうぞ私たちがたびたびこの祈りに戻って、あなたが何を私たちにくださろうとしているのか、どういう計画を永遠から持っておられたのか、そしてイエス様が私たちに与えようとしてくださっているものは何であるか、私たちが求めるべきものは何であるのかということをしっかりと覚えることができますように助けてください。またそれを生きることによって、私たちがあなたから離れて暗闇となっている世の中にあって、小さな光あってもそれぞれの場において、私たちがをあなたが用いてくださり、一人でも多くの人があなたのもとに、あなたの愛に立ち返ることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。